はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロッペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマアクティブ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ケンス君に来てもらっての雑談会を取ろうと思うんですけど、
はい。
ちょっと今までの雑談会と違って、もう話すことが決まってるっていう雑談会っていう。
それは雑談じゃねえだろってい
うん、それをね、他の人にも言われましたけど、昨日。話すのは今年も、10月下旬、10月28日から、第37回東京国際映画祭っていう映画祭が、東京であるんですけど、まあ、それのラインナップが発表されたんで、
はい。
ちょっとラインナップを見た僕とケンス君が、これ面白そうとか、気になる作品を話すっていうのを、まあ、ちょっと雑談でやってみようかなっていうやつですね。何の打ち合わせもしないで始めてますけど、まあ、一応、東京国際映画祭は、部門がいろいろあるんで、ある程度、部門ごとにちょっと話そうかなっていう感じですけど、まあ、まずは、まあ、映画祭のメインでもあるコンペティションって部門があって、まあ、結構僕とゲンス君とかはそこを中心に見たりはしてると思うんで、まずそこの今年は15本ぐらいあると思うんですけど、そこで気になる作品を話そうかなっていうところですけど、なんか、これ気になるみたいな、面白そうみたいなのありましたかね。
僕は今年のコンペだと楽しみ、一番楽しみだなっていうレベルの作品が2作あって、1つが娘の娘。で、もう1作が士官候補生。この2作は、まあちょっと、欠かさず撮りたいっていうレベルですね。絶対見ようかなと思ってる2本って感じです。
両方、あれかな？前作を監督としては見てるっていう。
そうですね。
なる
まあ
ほど、
監
なるほど。
督による期待値が高いっていうのもあるし、まあ、特に士官候補生の監督がカザフスタンのアディル・ハン・ゲルジャノフって監督なんですけど、僕はこの監督の過去作は2作見てて、1作が2018年の東京国際映画祭で上映された「世界の優しき無関心」っていう作品。で、もう一作が2020年の東京フィルメックスで上映されたイエローキャットって作品なんですけど、どっちも面白かったんですよ。で、どっちも日本で一般公開されてないんですよ。
確かに。
だから、まあ、監督による期待値も高いし、上映機会っていう希少性も高いっていうので、やっぱトップクラスに注目している作品かなっていう感じですね。
しかも、士官候補生はあれですね、ワールドプレミアなん
そう、
で、
ワールドプレミアなんですよ
もう
ね。
東京、つまり東京国際映画祭で初めて上映されますよっていう作品なんで、まあ、上映会何回かありますけど、それの最初に見ると、一般観客では世界で最初に見る一人みたいな感じになるっていうところですよね。
あそこもね、映画祭の楽しいとこですからね。コンペさんは何かありますか？楽しみな作品。
僕は、まあ今の言ってくれた2本も、なんか気になったっていうところですけど、やっぱり、なんか前の監督作を見たことある人は気になるっていうところがある
そう
んで、今回の中だと、トラフィックっていう作品が、テオドラ・アナ・ミハイっていう監督の作品で、この人は、2021年の東京国際映画祭の本編部門で市民っていう作品が、上映されていて、まあ、その後、日本では一般公開、母の聖戦っていうタイトルで一般公開されたんですよね。で、この人はルーマニアの人ですけど、市民はね、その母の聖戦はなぜか、 メキシコの子供が誘拐されちゃうみたいな話で、そうそう、そうださ、ね、メキシコで、だから、ミシェル・フランコが制作に入ってて、
うんうん、
さらに、ダルデンヌ兄弟とか、クリスチャン・ムンジューとかが、プロデューサーに入って、何者って感じで、なんか結構ね、みんなが言ってたっていうのは覚えてますけど、今回の多分そのトラフィックは、ルーマニアの方が多分舞台の、うん、あの話で、まあ、だから自分が住むところの自国の作品になるだろうし、まあ、さっきプロデューサーとして前作で名前を挙げたクリスチャン・ムンジューが引き続きプロデュースで入っていて、
うん、
脚本も担当してるっていうとこなんで、まあそれはそれでちょっとなんか気になるなっていうのがあって、
うん、
コンペの中では、うん、気になってるかなっていうところですね。うん、ちなみに、母の聖戦は、ワウワウ入ってる人はワウワウオンデマンドで、10月31日まで見れるっていうですね、東京国際映画祭に合わせたようなタイミングまで見れるんで、ちょっと、になってる人は、ワウワウでそれ見て、この新作トラフィックを見るっていうのもいいかなっていうところですね。
気が利いてるな、それは。
ね。ちょっとね、合わせたのかなって思う
ぐらい。うん。母の聖戦良かったですもんね、作品としてもね。
うん。うん、
まあ、あとは、ロンペさんは、うん、舞台挨拶会とかもよく見られてるから、
うん、
あ、そういう部分で、ね、コンペの日本映画も今回も見に行ったりするのかなとかと思ったりしますけど
ね。そこはちょっと上映まあ、日本の作品とか大体ワールドプレミアになる1回目とかね、可能性高いし、うんうん、最初に見れるっていうのもあるし、まあでも海外の作品とかもね、ちょっと、
うん、
舞台挨拶によって撮ろうかみたいなやつとかね、
うんうん、
はちょっとあるんで、コンペで言うと、お父さんっていう作品があって、
うんうん、
香港の作品だと思うんですけど、主演がラウチンワンって人なんで、うん、まあ、ラウチンワンが来たらもう頑張って撮るみたいな感じになるかなっていう。
いや、でもまあね、それも映画祭の楽しいとこですもんね、うん、トップが見れるっていう。
うん、まあ、競争率はね、一気に上がるっていう。のは間違いないんですけどね、うん、
まあね、確かにチケットの買う順番とかに影響する要素ですね、
うんうんうん、はい、まあとりあえずコンペはそんな感じで、うん、
はい、
次はアジアの未来っていう部門があるんですけど、
うん、
この部門だとなんか気になるのありましたか？
うん、僕は結構、まあ、アジアの未来の部門に限らずなんですけど、東京国際で一つ楽しみにしてるのが、イラン映画を見るっていうのがあって、まあ、アジアの未来っていう、まあ、部門でも毎年、こう、まあ、コンペにこぼれた作品とかがかかる部門なんですよね、多分。
あと、なんか、何本目みたいな制約とか結構
あって。ああ、そうか、そうか、
うん
うん。まあ、で、その、イラン映画こっちで拾ってくれたかみたいなのとかも毎年あるから、まあ、そこを楽しみにしてる部門だったりするんですけど、
うん
うん、まあ、去年見たマリアって作品もすごい面白かったし、
ああ面白かったね、
うん、でイラン映画もやっぱりなかなか日本で一般公開されないっていう側面はあると思うので、
うん
うん、映画祭でかかる作品は見たいなっていうことで、まあ、今年多分この部門だと2作イラン映画があって、
うん、
冷たい風っていう作品と、うん、春が来るまでっていう作品、まあ、この2作はすごい、なんか作品の内容をちらっと見た感じでも面白そうだなっていうので、うん、ちょっと楽しみだなって感じですね。
そう、僕もね、この今挙げてくれたタイトルの中で冷たい風はすごい面白そうだなって紹介がされていて、うん、なんかほぼ全編、あ、なんか多分、サスペンス映画なんですけど、うん、ほぼ前編が、その主人公の主観ショットに展開されるみたいな、
うんうん、
なんか、ゲームみたいな、なんか話なんで、 ちょっと気になるな、
うん、
作品で。まあ、しかも、ワールドプレミアだから、まだ海外からの評判とかも伝わってきてないような作品なんで、非常に気になるっていう作品ですね。
いや、すごい変な映画な感じがするっていうか、映画祭で見て、みんなね、いろんな感想が出てくるタイプの映画なんじゃないかなって感じしますよね。
なんかね、それこそ、さっき言ってた去年のマリアとかも、多分その後見る機会ないよね、多分。
うんうんうん。
だから、そこで見てなかったら、いまだに多分見れてないってことだと思うので、ちょっとこういうのはね、逃さず見ていきたいなっていうところかなって。確かに、うん。はい。そこは注目かなってところですね。
ロンペさんはどうですか？この部門で。
アジアの未来は、ちょっと気になってるのは、これ日本映画なんですけど、
うん、
ミッシング・チャイルド・ビデオ・テープっていう、
ああ、うんうんうん。
ホラーの作品は、ちょっと気になってるんで、これもワールドプレミアだと思うんですけど、
うん、
この部門の中で上映される日本映画としてすごいね、気になるなっていう作品。
うん、
なんで、まぁ、あ、ちょっとスケジュール次第ですけど、うん、ちょっと入れたいなっていうところですね。うん、
なんか、まあ、作品のこととか全然調べてないですけど、
うん、
なんかこういう割と直接的なジャンル映画みたいなのって珍しい気がするんですけど。
ホラーはたまに入ってきたりするけど。
ああ、そうそうそう、
うん。
でもなんかその、ホラーやりつつ最終的には結構ちゃんと社会派のメッセージがあるみたいな、うん、まあむしろそっちで選ばれたんだなっていう感じのやつが多い気がするけど。
うんうん、
なんか J ホラーって割とそれ一つで映画が作られるイメージがあるし、
うん
うん、まあ内容がどうなってるか分かんないですけど、
うん、
なんかこういうはっきりジャンル映画ですよみたいなこう紹介のされ方してる映画が入ってくるの珍しいなっていう、
確かにね、うん、
気がして、
まあちょっと気になるってところなんで、うん、うん、
面白そう、
はい、ちょっとね見てみたいなってところに思います、
うん、あとはあれかな、僕は3匹の去勢されたヤギ、
中国かどっかですね、
そうそう、
うん、
あのこの直訳かタイトルの
あ
映画祭っぽいなって感じしますよね。
あ、なんかあれだね、予告かなんかは見れたけど、あの多分コロナかなんかがかかってくる作品なんで、ね、
うん、
うん、はい、確かに映画祭っぽいっていう、
うん、
作品ではあるかなって感じですね。
あ、う、と、ん、で日本で別全然違う放題とかで公開されて、ああ、ね、映画祭で見たあれかってなる。ありがちありがち、
うん。はい、ちょっとね、そこですね、
うん。
はい。はい。じゃあ、ちょっと次は、今年新設された部門で、
はい、
ウィメンズエンパワーメント部門っていう部門が新設されたんですけど、
うんうん
うん、この部門でなんか気になるやつが結構本数はあるんで、
うんうん、
ありましたかね。
そうそうそう、
うん、
そうなんですよね、意外とがっつりちゃんとここでしか見れなそうな作品がかかるもんなんだなって感じなんですけど、
うん、
まあ、僕はこの中だと、うん、マイ・デ・ゴルっていう、まあ、これもイラン映画なんですけど、
あ、
なんか女性が、アフガニスタンの女性がムエタイ選手になる夢を追いかけるっていう、見て、
うん、
まあ、その、例えばなんかラップ、ヒップホップ映画とか、
うん、
格闘技とか、まあ、そういうマッチョな世界で女性が何かするって、なんかその競技自体のマイノリティ性と女性のマイノリティ性みたいなのが掛け算になってるみたいな設定って、
うん、
言い方あれかもしれないですけど、やっぱ面白そうだなと思う部分があって、
うん、
あ、まさにそういう、なんだろう、それをそういう作品を掛ける部門なんだと思うんですけど、その前そのそういう少数な立場の女性とかっていう、まあそういう意味ですごいこう題材が分かりやすくて面白そうだなっていう部分で、
うん
うん、あとその、まあ、その国の文化とか競技の あり方みたいな部分も、なんだろう、こっちが知ってる競技だからこそ、そうそう、なんか違いが分かるっていうか、楽しめる部分もあると思うから、
うん、
お着性みたいな部分とかも、なんかそういうのって、映画祭で見るの面白いよなって、毎回思うから、
うんうん
うん、この映画も、なんか楽しみだなと、あらすじ見てる感じ、面白そうだなと思って、
うんうん、
ちょっと注目してますね。
ね、尺も短そうなんで、尺って
言うんですか。尺短いのはね、すごいね、
うん、
大きいですよ ね,
ね,
結構ね、
これも見とこうかなって気になる、
うんうん、今で入れられるしなみたいなのがね、
うんうんうん、
絶対出てくるから、
ね、ちょっと映画祭はね、体力勝負なところもあるんで、ね、うん、はい、はい、僕はこの部門だと私の好きなケーキっていう作品
はい、
ありまして、これもイランが中心の作品なのかもしれないですけど、うん、監督はまあ二人コンビの監督で、過去に白い牛のバラッドっていう作品があって、うん、2022年に多分一般公開日本でもしてると思いますけど、あれの監督コンビの新作で、うん、で、まあ、白い牛のバラッドは、まあ、結構社会派な感じで、これも明らかにアスガー・ファルハディ以降みたいな作品だったんですけど、うん、なんか今回のこの私の好きなケーキって作品はちょっとそれとはなんか、まあまあ僕画像ぐらいしか見てないですけど、雰囲気は違うようなあの感じの作品、なんかちょっともっと温かみがある作品みたいな感じの雰囲気なんで、うん、だいぶ雰囲気違うなと思って、ちょっと気になってるっていう感じですね。
うん、うんうん、確かに。なんか僕もこれは、なんか、楽しみ、ちょっと見たい映画のリストのところには入ってるんですけど、
うん。
うん、なんかね、結構、ハートウォーミングっぽい感じです。うん、タイトルとかもね。
そうなんだよ。なんかちょっと気になってるし、まあちょっと、あの、その、白牛のバラッドを見たことないっていう人は Unext 見放題には今ありますんで、それを見てから映画祭でこの監督コンビの新作って見ることもできるんで、その見比べっていうのはね、面白いと思うんで、あの、そういうのもどうでしょうって感じですね。うん、はい。次が、これを結構楽しみにしてる人もいるかもしれないですけど、ワールドフォーカスっていうのが、うん、あります。まあ、結構これはね、実績がある作品とか来るんで、
うん、
あの、そういう意味で安牌じゃないですけど、あの、一か八かじゃなくて、ここで評価を得てる作品を見たいっていう人も結構いると思うんですけど、う
ん、ね、あ、なんかある程度判断材料がある、ね、
うん、海外の映画祭ですでに上映されていたり賞取ってたりっていう作品が結構来るんですけど、ケンス君なんか今年のワールドフォーカスなんか、
うん、まあ、僕は陽光クラブがまずはすごい面白そうだなと思ってて、
うん、
あのフェイ・シュウジュンっていう監督の新作なんですけど、
うん、
この監督は僕過去に2作見ていて、
うん、
まあ、あの2021年のフィルメックスで A アンチンの物語集っていう作品が上映されていたのと、
うん、
去年のフィルメックスで上映された川辺の過ちの監督なんですけど、
うん、
まあ、どっちも面白かったし、
うん、
まあ、どっちもまだ劇場で一般公開されてないっていう、なので、まあ、見とかなきゃなっていう要素がある作品かなっていう
で、うん、
なんかあらすじ読んだらジャタンクーが開演してる開演ってのは怪しい演技とか言って開演してるらしいんですけど、
めちゃくちゃ気になるの一番ね、書いて
ジャジャンクーかってね、
なんかそこはみんな気になるところだと思うね。
そう、ちょっと見たいなっていう感じですね。
うん、
ロンペさんは何かありますか？
僕はまあ東京国際映画祭の中でライフワークとなっているラブリアスの監督が来たんで、あの、これ収録してる前日にスケジュール発表されたんですけど、
うん、
まずはラブディアスをどこに置くかみたいなところから始まって、
それ、
そうそうそうそう。 ラムネそこに置いたら、あ、じゃあ今度はこっちにやろうみたいな感じなんで、あの、
ね、ラムネ
見ることが決まってるみたいなね。
ね、うん、見ることにしたら犠牲になることがあるんで、ラムディアスによって見れなくなる作品が生まれるからっていうのがでかいっていうね。
うん、そうなんで、まあちょっとそれはね、また今年も見ようと思いますし、うん、今年は4時間オーバーかな、なんで、うん、
ねえ、
まあ、まあまあちょっと頑張ろうかな、
ね、特盛りですよ、うん、いや相変わらずあれなんですね、その開幕日の裏なんですねラブディアスは。
あ、そうそうそうそう、
もういつもそうだよなと思って、
うん、最初から負荷をかけるみたいなね。
そうそうそう、うん、初日からね、なんかレッドカーペットを尻目にね、ラブディアス見てるやつらはね、本当に映画祭のコアなファンだなって感じがしますよね
いやなかなかねきついな。
レッドカーペット見るライトな客層と対極にあるのが
その、うん、
ラブディアスって感じが僕のイメージですけど、
あ、それは頑張ります、
うん、
ですね、
うん、あとはそのワールドフォーカス部門はあの数年前からラテンビート映画祭が、
うんうん、
統合されたっていうか吸収合併みたいな形で、まあそのワールドフォーカスの一部分としてなんか、うん、特集というかそういうラテンビートの関連作品が上映されるのは僕結構毎年楽しみにしてるんですけど、
うん、
うん、まあ、今年だとあのペペっていう
ね、
うん、これめちゃめちゃ面白そうじゃないですか。
あのね、数年前に牛映画が来たことがありましたけどあ、今年カマかみたいな感じ
そうそうそう、何年かに一度来るね、動物映画動物映画枠、うん、いやこれあのただカバーだけってだけじゃなくてあらすじがめちゃめちゃ面白そうなんですよね。
あのね、カバー視点って書いてますからね
しかもなんかコロンビアの麻薬王エスコバルが施設動物園に収容するためにアフリカのカバーを捕獲を命じたという事実を元にみたいなえみたいな、でそれをしかもカバの視点から描いたっていうね、どうかしてるだろうっていう、
ね、なんか実験映画っぽいんですけどね、なんかね、でもしっかり123分みたいな尺があって、そうそう大丈夫かなみたいな
でしかもね、ベルリン映画祭で監督賞を取ってるっていうね、っていうねだから見てみないことには分かんないけど、
うん、
なんかやっぱこの映画でしか見れないみたいなのが見れると嬉しかったりするから、なんかそういうのを期待しちゃいますね。
うん、なんかね、やっぱラテンビート枠でやるやつは結構なんだ、作品選びとしては間違いないところもなんかある気がするんで、うんうん、あの困ったら見とこうかなっていうところもあるんで僕もちょっとペペは見ようかなとは思ってますね。
うん、あ、そう、ラテンビートもね、やっぱ意外と一般公開されない作品がかかる印象があって、
うん、
まあ、なんでちょっとね、それこそ数年前にかかった牛の映画はまだ一般公開されてなかったり、
うん、
やっぱね、なかなか宣伝しづらいし一般受けしないと思うから、こういう作品、
うん、
なんか映画祭で見て奇妙な気持ちになるみたいなのはね
醍
醐味かなっていう、
ね、そうですね、多分下手にこうやって賞取ってたりすると多分買うのも高くなったりすると思うんだよね。だから余計難しくなるのかな、見といた方がいいよなって感じですね、うんうん、はい、まあちょっとワールドフォーカスの重要部門ですねってところですね、うんうん、はい、で、あとは毎年本数は少ないけどなぜか結構注目作が来るっていうユース部門ですね、も
う、
なんかユースは今年はなんかありますかね、うん、
そうですね、まあ僕はフーバイファイヤーがちょっと見たいなって感じですね、
うんうんうん、
まあなんで見たいと思ったかっていうと、まあ、あらすじの最後にあるベルリン映画祭ジェネレーション部門で最優秀作品賞受賞って書いてあって、
うん、
まあちょっと自分でも権威的、権威主義的だなと思うんですけど、やっぱ最優秀作品賞って言葉に弱いですよね。
あ、
誰かが最優秀にする作品なんだもんなと思うとね、
うん、
自分にとっての最優秀の可能性もあるから見とかないとなっていう気持ちになりますよね。なんか
これさ、なんかさ、尺が155分もあるんだけど、なんか、上映会がさ、4回もあるんだよね、なんかね。なんか、短くて多いの分かるけど、なんか、長尺で4回もやるのって感じで、ちょっとびっくりしたんだけど、どういうことなんだろうなっていうのは、すごく不思議なんだよ。
確かに。
うん。
ユースって部門はね、なんかその若者が題材のというか、作品がかかる部門ですけど、割となんか作品選定的にはワールドフォーカスにちょっと近いのかなっていうイメージもあるけど。
そうですね。結構注目してる作品が来るっていうのがある。
そうですね。
うん。
まあ、僕はこれ、今年かなっていう感じですね。
うん。僕はね、ニュースの中だと、煙突の中のツバメって作品。これは、ラモン・チャルヒアって監督で、日本では、あれかな？ケンス君はどっかで見たんだっけ？ストレンジャーで見たんだっけ？ストレンジ・リトル・キャットを
見た。ああ、そうですね。
そう。僕は、ケンス君がストレンジ・リトル・キャットを見た回の、はチケット取れなくて、あとのトークだけ中に入れて見せてもらったみたいな回の時で、
その見てない
同じ間。あ、いや、その時は見てなくて、その後、他の劇場で見たと、下高井戸シネマで上映した時には見たっていうと。まあ、それと、そのストレンジ・リトル・キャットって作品と、あともう一作、ガール&スパイダーって作品があって、それは、ジャイフォーっていう、配信サービスで見れる機会があったんで、その時に見たっていう作品で、まあ、この監督も非常になんか不思議な監督なんで。
ね、ストレンジ・リトル・キャットしか見てないけど、
うん、
一発で変な、なんだ、作家性の強さみたいなのをね、
うん、
感じさせる監督だから、確かに。確かに。
この監督もあれだよね、多分サルベーラ・チルドレみたいな監督だから、
まあどこまでかって感じですけどね。
そうそうそう、うん。だから今年ね、なんかやたらサルベーラの影響力を感じるっていう東京国際映画祭になってると思うんで、ちょっとね、そこも注目かなっていうところですね。
うん、まあユースはもう一本のスターターピストルもすごい面白そうなんですけどね。
うん、なんか画像からして面白そう。
そうそうそう、一番面白そうな場面を切り抜いてるだけの可能性もあるんですよね。
確かにね。あ、これかよ、可能性もあるけど。
言えて、たま、よくある。正直、映画祭ではよくあるから。
うん。まあね、それしょうがないですけどね。はい。まあ、ざざっとこんな感じで。
うんうん。
多分、あれですね。一般的には結構人気の、ガラとか全然、僕ら触れてないですけど。
ガラは見ないですよね、ほん
とに。ちょっと、後回しでも見れるかなっていうふうに思っちゃったり。
あとはほんと、よっぽど合間になんか見るもんなくて、みたいな、うん。で、ガラがたまたまハマるみたいな時とかに、ああ、でもまあ、休憩かなって感じですけど、今年の気分的には。
うん、そうですね、うん。まあ、あとは、なんだろうな。
あとは我々的には、リッツ・シネマ・ナウの部門で、
うん、
まあ、入江優監督の主があるっていうのは、うん、まあなんといっても僕たちは入江監督のメルマガを読者として知り合って、今でも仲良くしてるっていう部分で、
うん
うん、かなり入江監督なしでは関係性が語れないぐらいの感じだと思うので。
うん、入江監督の作品、フィルモグラフィーの中で、僕が3本挙げるとしたら、
うん、
SR3 と太陽と庵野琴っていう3本なんですよ。
うんうん、全部かかりますね。
それが全部かかるっていうのは、うん、めっちゃいいっていうラインナップ、僕的には思うんで、うんうん、まあ、まだ発表されてないですけど、まあトークとかもあるだろうから、うんうん、ちょっとね、そこも含めて楽しみだし、 僕的にはやっぱ太陽が、なんか他の SR とかは今までもね、結構特集とか再上映みたいな機会はあるけど、なんか太陽ってそこから結構外れてる感じがするから、なんか、あんま劇場で見る機会ないのかなっていうところもあるんで、ちょっとうまく時間が合わせられたら太陽は見たいかな。
あとは、そこに絡めてですけど、河合優実の出演作がめちゃめちゃ多いですよね、今回の東京国際。
まあ、ここ数年って感じもするけど、
いや、でも本当になんか、ちょっと、河合優実の勢いが感じられるというか、コンペで2作で出てますし、で、ルックバックターンのことと、やっぱちょっとすごいなっていう。
確かにね。さすが、キネマ旬報で特集されるだけあるって感じ。
いや、そうですよ。キネマ旬報、だって、河合優実の時代はもう来ているのかもしれないみたいなこと言ってましたよ。
うん。来てたっつって。
すごいこと言うなと思いました
ね。まあ、そういうのも含めてね、Q&A とかトークとかも含めて、まあ、一般チケット発売までには、ある程度、そのゲストとかも発表されるんで、そこでちょっとね、スケジュール組み出しってこともあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと、そこら辺も含めて、チケット発売を待ちたいかなって、
ね。そうね。
うん。
まあ、今年はね、チケットがなんか4部門、4時間帯で分かれてるんで。コンペがね、ちょっと遅い時間になったんで、
ね、そうですね。
本当に一日使わないといけないみたいな感じで、
はい、
頑張って撮らないとなっていう。
非常に個人的な意見を言うと、目黒シネマの杉田教師監督特集のトーク会が、この発売日にぶつけてあるのが、僕は許せないっていうところ。いけないじゃんって思いましたけどね。
なるほどね。個人的な意見だな。
はい。ちょっと残念だなって思っちゃいましたってことですね。まあ、
まあ、あるよな。なんか僕だってなんか買ってあったマグノリア行けなかったりしたことあったもんなんか前。そういうことが起こるんだよな、チケット販売の時は。
はい。ちょっとね。まあ。そういうのを犠牲にしつつ、チケット、発売は頑張ろうと思いますんで、そうですね。まあ、ケンス君と僕は、何かしらの作品には、今年も行くと思いますんで、向こうでね。
ね。
まあ、確実にばったりってことあるはずなんで。
あ、全く合わないとは、とても思えない。
奇跡のようなね、すれ違い方をしてるみたいなことはないと思うんで。
はい、だって見る作品も近いし。
確かに。はい。これを聞いてる方とかもね、去年、あれ、そうなの、思い出したけど、思いっきり話しかけられたことが
あった。あ、そうでしたね。
それこそマリア、
はい、
Q&A で、僕とケンス君両方質問したんだよね、多分ね。
そう、二人ともね。
そしたら、外伝とか出てくれてるシパウレさんって方が、ロビーで、ロンペさんとケンスさんですよね、みたいなことを言う。
声だけでね、僕らだと、特定されて、
そう、
ね。声かけていただいて。
こっちは一切相手が分かんないから、誰だっけなって思
う。そうです。
ま
あ、全然、話しかけていただけれたら嬉しいって感じですけど、
はい、そうですね、映画祭でそういう皆さんに会えるのも楽しみなんで、
あ、全然なんか連絡とかもらえたら時間が合えば、
はい、ちょっとそういうのも含めて楽しみなんで、映画祭中も楽しみだし、去年もやりましたけどね、感想会とかもできたら楽しいので、ちょっとそこも含めて、楽しみにしたいなってところですね。
はい
はい。そんな感じで30分は超えちゃったんで、ここら辺で終わろうと思いますが、また、普通の雑談会も来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、 今日はまあ雑談会なんですけど、東京国際映画祭の、ラインナップ中心に話してみました、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。